私がどんなふうにして毎週の礼拝説教の話題を、そして内容を選ぶのかという選び方というものは、以前に皆さんにお知らせしたと思うんですけれども、いくつかのやり方があります。主に3つあります。で、そのうちの1つは、皆さんもご存知のように、この教会で毎年その年にどういうことを目標として成長していこうとするのか、どういうことを達成しようとしているのかということがはっきりとした時点でもって、その目標としているもの、達成しようとしているものを実際に私たちが達成するためにはどういうことをしなければいけないのか、これは必然的に決まってまいります。で、それに伴って第1の段階ではどういうことを、どんな説明をしなきゃいけないか、第2の段階に入ったらどういうことをしなければいけないのかというのがだんだんと決まってまいります。まあ、これに従って説教の内容を決めていくということが第1番目に決まることです。例えばですね、今年この教会でもって達成したい目標というものは、この教会に来ている皆さんが病人に手を置けば病人が癒されるというものが実際にできるようにしたいというものなんですけども、その目標を実際に達成するためには、いつぐらいまでにこういう内容のものを説明して、いつぐらいになったら実際に病人に手を置いて祈り始めなければいけないといったような段階が必然的に決まってまいります。で、それに従ってこの礼拝での説教の内容というものが決まってくる。もっともですね、この内容だけを毎週説明していくわけにはいきません。聖書で教えている福音というものについての理解も深めていかなきゃいけない。真理と呼ばれているものをもっともっと理解して、毎日の生活で使えるものにしていかなければいけなくなります。だからこんな風にして、いろいろな3つ4つ違う内容のものを取り混ぜながら、毎週の礼拝の話題、内容というものを決めるというのが一つのやり方なんです。もう一つは、礼拝の説教をしています最中に、例えば今日こんな風にして皆さんに話しているときに、こういう点についてもっと説明をしなければいけないといったようなものに気づくことがあります。あるいは今日こう説明したから、今度はこういう内容の説明をしとかなければいけないといったようなものを気づくことがある。そうするとそれをですね、聖書で調べて、どうやったら順序立てて説明できるのか、組み立てて礼拝で説明しようとするという時もあるわけです。これが二つ目に、どういうふうにして説教するのか、その内容を決めるということにもなります。だからもう一つは、礼拝の説教の準備をしている時に、聖霊様の方が今準備している話題ではなくて、こういう内容の説教をしなさい、こういう説明をしなさいといったような指示をしてくることがあります。こういう時には、そのメッセージを必要としている人が礼拝に来るということを聖霊様が知っているから、そういうふうに変えろということになるわけなんですけど、そういう時にはその指示の通りに話題を変えて礼拝の説教ともしております。まあ、こんなふうにしてですね、主に3つのやり方に従って、毎週の礼拝でのこの説教の話題、あるいは内容というものを選んでおります。今日私が皆さんにお知らせしたい話題というもの、ぜひとも理解をしてほしいと願っている説教の内容というものは、実は先週の礼拝の後である方が出された質問というのも、コメントと言った方が正しいかもしれないんですけど、実は2人から出されたんですが、その出されたコメントというものがですね、私の心に残って、この点をもっとはっきりと皆さんに理解をしていただいておく必要があるという気持ちになったのを出発点としております。どういう話題を取り上げたいのかというのを、まず聖書で説明に入りましょう。マルコの福音書の5章を開けていただきましょう。マルコの福音書の5章の25節から読んでいきたいと思う。この出来事はもう皆さん自身がすでにもご存知の出来事あると思います。何遍もこう引用しております。マルコの5章の25節からこう書いてあります。読んでいきます。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。 着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。客中ではと言っていたと書いてあります。もっと細かい意味を言ったら、と言い続けていたからであるというのが正しい訳になります。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。まあこの出来事はですね、いろんな面で引用することができるところなんですけれども、例えてはですね、告白の重要性というものを説明するときにここ使えるところになります。着物に触ることもできればきっと治ると言い続けていた、そして信仰に発展させたといった説明にこう使うこともできる。あるいはですね、信仰というものにはそれに伴う行動が必要だという説明をするときにもこう引用できます。この女は自分が信じたものを行動に移した。イエス様の周りにはたくさんの人がいる。近づいていけそうもない。だからイエスの着物に触ったら癒されるというこの道は完成しそうもない、私には癒される道がないといった目に映るマイナスの思いを自分でどかしちゃって、信じている通りに着物に触ることができればきっと癒されるというものを行動に移しております。そして癒しを現実にしたという点においても、ここを引用することができることになります。あるいはですね、またこんなふうにも説明するときに使います。イエス様の体から力が出ていったものを感じた。癒しの祈りをするときには、手を置いて祈る人の方から力が出ていって病人の肉体に入っていきます。だから病人の方がそれを受け取る準備をしてないと跳ね返ってくる。あるいは力が入っていくというのはこちらで感じますといった説明をするときにも、このマルコの5章を使うことができます。いろんな面にこういうふうに引用することができるんですけれども、今日はこういうことを考えてみたいと思います。この出来事はマルコの5章の25節から始まるこの12年の長血の女というものに関しての出来事というものは、イエス・キリストが十字架にかかる前に起きた出来事ですから、この出来事に出てくる人物というもの、まあ今ではこの12年の長血の女というものだけなんですけど、その周りを取り囲んでいる人たちというものは、古い契約での律法に従って生活をしていた人ということになるわけです。現在の私たちが従わなければいけない神様の教え、戒めとは違うものに従って生活をしていたということになります。だから、古い契約の律法では、12年の長血というのがどういう意味を持つものなのかということを理解をしていないと、この出来事のインパクトを正しくつかむことができないものとなってしまいます。古い契約では、どういう律法があったのか、この女にはどういう律法が当てはまるのか調べていきましょう。レビ記の15章の、まあ実はですね、相当前の方から引用したいんですけれども、時間がなくなるから、レビ記の15章の19節から読んでいってみましょう。長血というのがどういうものなのか、レビ記の15章の19節から読んでいきます。実はその前からもあるんですよ。だけど19節からだけ端折って読みます。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床は全て汚れる。また女の座ったものも皆汚れる。またその女の床に触れるものは誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また何であれその女の座ったものに触れるものは皆その衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。 その女の床であっても、座ったものであっても、それに触ったものは夕方まで汚れる。また、もし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは7日間汚れる。彼が寝るとこもすべて汚れる。もし女に、月の触りの間ではないのに、長い日数にわたって血の漏血が、漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れと漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中寝るとこはすべて月の触りの時の床のようになる。その女の座るすべてのものは、その月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。もし女がその漏出から清くなった時には、7日を数える。その後にこの女は清くなる。31節に行きましょう。あなた方がイスラエルの人をその汚れから離させなさい。これはモーゼとアロンに言っている言葉です。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。25節に戻っていただきますと、女は汚れていると呼んでいます。だから12年の長血の女というのは汚れた女だということになる。26節に行くと、女が触った品物は全部汚れると言っている。こうしてその女の触ったものを触った人は汚れると言っております。つまりこの女がイエス様のところに行こうとしたときに、そしてその着物に触ろうとしたときに、この女が押しのけた人は誰でも汚れたものとなるということになるわけです。そしたらどうするか。その押しのけられた人、この12年の長血の女から触られた人は夕方まで汚れるから、着ているものを全部水で洗わなければいけません。体も水で洗わなきゃいけない。しかも夕方まで汚れたものになってしまう。それだけじゃないんです。その女に触られた人というもの、汚れた女に触られて、つまり押しのけられた人が触った人も皆汚れたものとなってまいります。でしかもこれをですよ、その女が、自分を押しのけた女が汚れた女だと、神様から見た汚れているもんだと分かった時点でもって、今度は自分が誰か触ったとしたら、握手をしたの、あるいは他の人の体をぶつけたのだったら、その人に向かって、実は私は汚れているから、あなたも体を清めなければいけないということを知らせなければいけなくなるんです。知らされた人は着ているものを全部水で洗わなければいけない。体も水で洗わなければいけません。そして夕方まで汚れたものとなっているんです。実はそれだけじゃないんです。こういうこともあります。レビ記の5章に戻りましょう。もっとひどいことが言われています。レビ記の5章の1節に戻ってみましょう。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべての汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても彼は汚れたものとなり罪に定められる。3節。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、それに彼が気づかなくても彼がそれを知ったときには罪に定められる。先ほどの15章の31節では、死ぬことがないようにするために、お前たちは彼らにこういう忠告を与えろと言ってる。ということになるとですよ、この長血の女に押しのけられて、この女と接触をした人たちが、この女に対してどういう気持ちを持つものになるのか、どういう感情を持つか、どれほど怒り出すか、想像してもらえると思うんです。着ているものは全部洗わなきゃいけない。自分も頭から水をかぶんなきゃいけない。そして夕方まで汚れたものになっちゃってる。他のものを触ったらそれも汚れたものになってしまう。それを承知の上で、この女は群衆をかき分けてイエス様のところに近づいていってるんです。 幸いなことにこの女はイエス様の着物に触ることができました。そして癒されました。だからこの女は33節、恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けております。さあ、そして34節に行きましょう。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。さあ、ここでですよ、イエス様がこの女に向かっていろんなことを言った。34節で言いました。そこの中でもって、あなたの信仰があなたを治した、あなたを救った、まあ、これはいいです。その次、安心して帰りなさいと言ってる。この言葉の意味はどういう意味なのか考えていただきましょう。あなたの信仰があなたを治した、だから病気にかからず健やかでいなさいと言ってもいいわけだ。なんでここに安心して帰りなさいという言葉が入っているのか。なんでかというと、レビ記のもう今のその15章から分かっていただけたと思う。汚れた女が人に触ったら、その触られた女も汚れます。触られた人も汚れる。ところがですよ、イエス様が言っているのは何かと言ったら、あなたの信仰で、この女に向かって、あなたの信仰であなたは癒されていると言ってます。実はですね、イエス様の着物に触った時に癒されたのではないと言いたいんです。あなたが信仰を持ってその行動を移した時点で、あなたは癒されている感覚の上で、この女が感じたのはイエス様の着物を触った時です。もうすでにその動き始めた、信仰の行動を捉え始めた時に現実になっています。だからあなたが押しのけた人たちというもの、あなたが触った人たちというものは、あなたによって汚れたものとなっているんではない。だから安心して帰りなさい。もしも汚れて、そこまで汚れたもんだったら、みんなに言わなきゃいけない。私は汚れていました、だから皆さん体を洗い、衣服を洗ってくださいって言わなきゃいけない。だからそれを言わなくていい。その連中から責められることもない。だから安心して帰れと言ってるんですよ。もう一つの例を出してみましょう。マタイの福音書の7章の終わりから8章にかけて読んでいきましょう。マタイの7章の終わりから8章にかけて読んでいきたいと思います。マタイの7章の28節から読んでいってみましょう。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、御心一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーゼの命じた供え物を捧げなさい。大病人というものは人々からどういう取り扱いを受けていたのか理解をしていないと、この出来事でのインパクトをつかむことができないものになります。ということは、ここも古い契約の律法の時代に生きていた連中ですから、神様がモーゼを通して雷病人というものに対して与えている律法はどういうものがあるのか調べてみなければいけないということになります。レビ記の13章は全部雷病人に関したものなんですけど、レビ記の13章の中でもってごく何箇所かだけ読んでいってみたいと思います。皆さん後で持ってですね、レビ記の13章を全部読んでいただきましょう。雷病人にどんなことを神様が要求しているのか、その中から13章の45節を読んでみましょう。神様はこういうことを命令いたしました。患部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。私は汚れている、 私は雷病を持ってる。私のそばに来ると雷病がうつる。だから私のそばに来ないでください。ということを周りにいる人たちに知らせなければいけないんだと45節で言ってます。46節。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。部落の人が住んでいるところに住んじゃいけない。人が住んでいないところ、雷病患者だけが住むようになっているところに行かなければいけないと教えています。民数記の5章に移りましょう。民数記の5章ではこういうことが教えられています。民数記の5章の一節から読んでいきます。ついで主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、老室に病む者、死体によって身を汚している者すべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーゼに告げられた通りにイスラエル人は行った。ここでこういうことを思い出していきましょう。古い契約の時代、ことにイエス・キリストがこの世で伝道活動していた時代には、イスラエルの人たちというものは神様がモーゼを通して与えた律法だけで生活をしていたのではないんです。もう一つ規則に縛られた生活をしておりました。このもう一つの規則というのは、これはタルムドの教えと呼ばれているものです。イエス様自身はこれを先祖からの言い伝え、習わしと呼んでおりました。タルムドの教えというものは、神様がモーゼを通してイスラエルの人たちに与えた教えをさらに解釈の度合いを加えちゃって、勝手な解釈をする、拡大解釈をするところにまで発展させてしまったものなんです。どれほどまでにこのタルムドの教えが根強くはびこっていたのか、具体例を並べてみましょう。聖書ではこんなふうに教えています。マルコの7章を開けていただきますと、この習わしというものが、先祖の習わしというものがどれほどまでにきつかったのか、こんなふうなことが書かれております。マルコの福音書7章の1節から読んでいってみましょう。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、彼イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた霊で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないで食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、またこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられていたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言してこう書いているのがまさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。つまり聖書の律法ではなくてタルムドの方を重く置いてるじゃないかと言ってる。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーゼはあなたの父と母と敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人たちには父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。つまりタルムドの教えの方が神様の律法よりももっと重きを置くようなところになっちゃったという。雷病を持った人というものは一般の人たちと一緒に生活ができないというだけではなくて、人がいるところに近づいてもいけないという規則になりました。 町の人たちの方が大病人から逃げ出すようになり、家族の者とも会うことができないような生活を送らされることになってまいります。それだけじゃない。大病人と接すれば汚れた者となるという教えから、大病人が道を通っているのを見ますと、自分のところに近づいてこないように石を投げる人さえ出てきております。歴史の本を調べますと、ラビと呼ばれている人たち、聖書では先生と訳されている人たち、神の教えをよく知っていて人々を指導しなければいけない立場にいる人たちが、大病人を見ると自分の方に近づいてこないように石を投げていたと歴史の本に書いてあります。パリサイ派の人たちというものは、神様の律法の教えを一番固く守っている人たちというものは、大病人を見ると、私のそばに来るな、自分たちがいるべきところに戻れと怒鳴りつけたと歴史の本に書いてある。まあ、聖書でもですね、大病人は自分たちのことをこんなふうにまで言ってます。列王記第2の7章でもって、ちょっとそれだけ証明してみましょう。大病人たち自身がこんなことも言ってる。列王記第2の7章の出来事はもうどうでもいいんですが、7章の3節から読んでいってみましょう。どんなふうにしてここに大病人がいるのかという背景はですね、後ほどうちに帰って読んでいただきましょう。ただ7章の列王記第2の7章の3節からの出来事だけ読んでみたいと思う。さて、町の門の入り口に4人の大病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろう。町の中に入らないからです。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。まあ、それで結局アラムの陣営に入って散々残った食べ物を食べた、お腹の空いたのが満たされたということなんですけども、この4節を見ていただくと、もし私たちを生かしておいてくれるならという言葉を使っている。多くの場合に大病人というものは石を投げられたり蹴飛ばされたり、あるいは遠くから追い飛ばされたり、小敷のような生活をしなければいけない運命にありました。皆さんの中にはですね、アメリカの映画でもってベンハーというのをご覧になった方がおいでになるんじゃないかと。相当昔の古い映画です。今ビデオであっちこっち出てると思う。この映画に出てくる年代というものは、イエス・キリストがこの世で伝道活動をして、で裁きを受けて十字架を担いでゴルゴダに向かって、そして十字架につけられるという年代での出来事の映画です。でこのベンハーというのはですね、チャールトン・ヘストンが演じているんですけれども、若いユダヤ人でもって、その部落の人たちからは人望が厚く指導者的立場にいた人の出来事です。ローマの政府は、その地を治めている専任隊長は、このベンハーを快く思っておりませんでした。ユダヤ人たちを抑え込もうとしている。だからその手段の一つとして、このベンハーを牢屋に入れようといろんな動きを取ります。で、ある日、この専任隊長が自分の部下を率いて、ベンハーのうちのそばの道路を通っていったらば、それをまあ屋根の上から眺めているわけなんですけど、ほいたらたまたまその道に面したところにある壁の瓦がずれ落ちちゃった。そしてその仙人隊長の乗ってる馬のすぐそばに落っこちました。だもんだから仙人隊長はそれをいいことにして自分を殺そうとしたと言って、そのベンハーを捕まえて牢屋に放り込んだ。そして強制労働に就かしております。どういう強制労働かというと、ローマの軍艦に乗っけて軍艦を漕ぐ奴隷としての動きをさせました。もちろん一人だけじゃない、何人も何十人という奴隷と一緒にですね、大きな牢、大体3人ぐらいでもって一緒に食うわけなんですけども、それ何人も何人も座っているところの中の一人です、ね、座らせられて、足には鎖をつけて逃げられないようにしておいて、そしてその牢を漕ぐ速さを船の方で決めます。戦争に行くときにはどれだけの速さ、普段行くときにはどれぐらいの速さで漕げというのがある。それで漕がないと鞭で引っ張られる。 という生活を送らせられた。で、ある日、この軍艦が攻撃をされて沈んでしまいました。で、沈んだ時に、ベンハーをはじめとして、鎖につながれていた連中は全部その鎖を解いちゃって、それで自分たちが逃げ出している。で、その時ですね、その軍艦に乗っかっていたその総督を、ローマの軍隊、海軍の総督を、ベンハーが捕まえて助けております。ちっちゃな板の板切れのように助けて乗っけてやった。まあ、それが縁でもって、その総督の養子になった。それでローマ政府の上の方の地位につくことができるようになりました。それで自由の身になった。だから今度ベンハーは元いた自分の家に残しておいて自分のお母さんと妹とはどこにいるのか探し始めた。うちに行ってみたらうちにいないんです。メス飼いが、若いメス飼いが一人うちを守ってる。で、そのメス飼いに聞いてもお母さんも妹もどこに行ったのか全然言わない。ただ言ったのはあの仙人隊長が知ってるとだけしか言わない。でもですから以前その自分を罪に陥れたその仙人隊長のところに行って問い詰めると、地位が上ですから仙人たちが言うこと聞かなきゃいけないんですけど、問い詰めたらば、あんたのお母さんと妹とは雷病にかかってるから、どっか雷病のいる洞窟に入っているという返事があったんです。それで探しに探してやっとこさと自分の母親と妹の居所を突き止めました。どうやって探したかと言ったらですね、その自分の家を守っている召使いが、陰で見ていると、食べ物をカゴに入れてどっかに出かけていく。その後を隠れてついていったら、最後にそのお母さんと妹がいるその雷病人の洞窟が分かったわけです。これでその召使いは洞窟の岩の上にその食べ物を置いて帰ってしまう。これで洞窟の中から、まあ、たくさん他にも雷病人がいるんですけど、お母さんと妹が出てきて、その食べ物を持って中に入って食べるという生活をして、それをベンハーがめっけるわけです。それで洞窟から何とかして連れ出そうとして動き始めました。雷病のお母さんを抱えて、そして妹を歩かせながら町に連れて行った。そしたらですね、もちろん雷病人ですから汚れていると言わなきゃいけない。旗から見ても一目瞭然わかります。で、町の人たちから石をぶつけられている。それが体に当たっております。それを我慢しながら、何とかして自分のお母さんと妹を助けようとベンハーが動いている。で、その時ですね、十字架を背負ったイエス様が、ローマ兵たちにせき立てられながら、ゴルゴダに向かって進んでいっているシーンが出てくるんです。イエス様が疲れて、道端に倒れてしまう。水を欲しがる。だけど、ローマ兵が与えません。だけども、ベンハーが、自分がローマの上の位にある着物を着たままですから、出て行って、ローマ兵どもに命令して、自分が水を汲んで、イエス様に水を差し上げる。だからローマ兵はベンハーに対して何もできない。それで水を飲んだイエス様がまた十字架を担いで歩き出す。それを見ていた母親と妹が自分の雷病が癒されていることに気づくといったような、まあ、物語なんです。これ私風に勝手に、まあ、解釈をした物語なんですけども、これで分かっていただけるように、雷病に侵された人というものはどこにいても人々から蔑まれ、石をぶつけられ、汚れ、嫌われ、人のいるところに行くことができない、惨めな生活を強いられていたわけです。住むところを追い出される。収入を得る道がありません。人の情けで毎日小食の生活をしていなければいけなかったんです。マタイのこの8章の一節から始まるこの出来事に出てくる雷病人も多分同じではなかったかと想像できるんですよ。この人も昔は楽しい生活をしていた人に違いないんです。何一つ不自由のない健康なユダヤ人であっても違いがないんですよ。ところがある日、体におかしな吹き出物が出ているのに気がつきました。治そうと思っていくら薬をくっつけても治らない。だんだんだんだんひどくなってきます。着ているものを隠そうとしているけれども隠しきれない。で、周りの人たちがそれを気づきました。こうして、もちろん雷病であれば、祭司に報告をしなければいけない義務があります。祭司が、これは雷病だ、雷病でないと決めることができる。あるいは、この雷病が癒された、清くなった、というものを決めることができる。で、その誰か祭司のところに報告に行っちゃった。でも、だから祭司が、この人のところに見に来ました。そして、 祭司が下した診断というものは、自分が一番恐れている診断だったわけです。癩病だと言われた。すぐに家族の者から切り離され、町から追い飛ばされ、癩病人たちがいるところに集まっているホラー穴に移らなければいけなくなったわけです。町の人との接触は断たれ、家族と会うこともできない生活になりました。家族と会ったら家族が汚れたものになる。そしたら今度は自分は汚れたものとして町の中を歩かなきゃいけない。家族は今度は弾圧を受けます。だから一緒に会うこともできない。毎日の食べ物はもちろん家族が持ってきたと思うんですけども、ホラー穴の入り口のところに家族が食べ物を置いてって、家族の姿が見えなくなってから、この癩病人が来てその食べ物を持って食べるということはしなければいけないような生活になったわけです。治る見込みはありません。医者も癩病人を触るか、触ったら医者自身が汚れたものになるんですから、で町の人たちからのけものされるんですから、癩病人を手当てする必要がない。隔離しとけばいいってことになります。治る見込みもない。苦しみから逃れることができる道はただ一つあります。自分が死ぬということです。ところがですよ、ユダヤ教では自殺を禁じております。だから勝手に自分の手でもって自分の苦しみを断つことも許されていないんです。これぐらいひどい人生はないと思う。こういう生活を続けているときに、ナザレのイエスという人が病人を癒しているという話をこの男は聞きました。大病人をきれいにしてくれると聞かなかったかもしれないけれども、とにかくいろんな病気の人たちが癒されているという話を聞いた。こうして自分の気持ちの中なんですよ。その人のところに行ったらば、こうしてその人が私に憐れみをかけてくれたら、私も大病から清くなることができるかもしれないという一抹の希望が湧いたわけです。なんとかしてその人のところに行きたい。こうして祈ってもらいたい。この癩病人は癩病の人の洞窟からこっそりと抜け出しております。人に見つかったら、自分が癩病人だということが人に知れちゃったら、その場で石をぶつけられる、殺されるかもしれないんです。このままでいたんじゃ治る見込みがない。だからたとえ見つかっても、石をぶつけられるようなことがあっても、たとえ殺されるようなことがあっても、この状態から抜け出して健康な体になりたい、イエスという方に祈ってもらいたいという気持ちで、人に見つからないようにしながら、イエスという方がどこにいるのか探して歩いたと思うんです。そしてイエス様が山に登って弟子たちに教えているというのを聞いた。これはマタイの福音書5章から始まっている三条の水訓というものです。だからこの癩病人はそのイエス様が教えているところのそばまで行って、岩の陰でもって教えを聞いております。気持ちの中じゃイエス様の周りにいる人たちのところに出て行ったら汚れているものですから、どうなるかわからない。だからできることならイエス様が一人になった時にイエス様のところに行って、そしてなんとかイエス様に祈ってもらおう、憐れみをかけてもらおうと思って願って、チャンスを願ってる。ところがですよ、イエス様の周りにいつもたくさんの人が付きまとっちゃってる。そしてイエス様は話を終わっちゃって山から降りてきております。群衆も一緒にイエス様の周りを取り囲みながら山を降りてきてる。このチャンスを逃しちゃったら、もうこれでもって癒される道がない。待ちきれない。だから、周りの人たちがいるのを構わずに、イエス様の言うときに飛び出していったわけです。こうしてイエス様の名前にひれ伏して、主よ、御心一つで私を清くすることがおできになります。すべてをかけました。これ考えてくださいよ。もしもイエス様が祈って癒してくれなかったら、もしもイエス様が私の願いを聞いてくれなかったら、あるいはもしもイエスの周りの人たちが私のことを先に見つけて石を投げつけてくるかもしれない、棒で叩いてくるかもしれない、殺されるかもしれないという恐れ疑いがあるのに、それと戦いながらイエス様に癒しを求めたんです。イエス様の方では私の心だ、清くなれている。だけどそれ前に手を伸ばして
大病人に触っております。大病人に触れば触った人が汚れたものになるんですよ。こういう法律がレビ記からずっと続いている。それを無視してイエス様は大病人に触っております。そしてイエス様の中にある癒しの力を大病人に移しているんです。私の心だ清くなれ、神様の力で清いものにされなさいという意味です。宇宙を作った神様は誰一人として滅びることを望んでおりません。あなたが健康になることを望んでいるということをこの癩病人にイエス様は示しているんです。もう一つの出来事に行ってみましょう。マタイの福音書の20章を開けていただきましょう。マタイの福音書の20章の29節から読んでいってみましょう。マタイの20章の29節からの出来事を読んでいきます。彼らがエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについて行った。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめた。たしなめたというのはですね、これ日本語ではいい言葉に使えるけど、原本ではですね、群衆が目黒を叱りつけたという意味を持った言葉です。群衆がこの目黒に向かって脅かしてまいりました。黙ってろ、喋るな、うるさい。群衆何するか分かんない。目黒を黙らせようとするためには棒で叩いてくるのか、目黒を蹴っ飛ばすのか、石をぶつけてくるのか、水をぶっかけるのか、目が見えないから分からないわけです。だけどそういう群衆の脅かしに負けないで、そういう群衆の脅かしを怖がらないで、ますます叫び立てたと書いてあります。どんなことをしてても目が見えるようにしてもらおうという決意で行動してるんです。たとえ群衆が石を投げてきても、殴りに来ても、黙らせようとして危害を加えてくるようなことがあっても、私はイエス様の注意を引くようにする。そしてイエス様によって目を開けてもらうようにする。ここでまた考えていきましょう。もしもイエス様がこの目くらの目を開けることができなかったらどうなるか。まあ、それ前にこういうことができる。もしもイエス様がこの目くらの叫びを聞くことができなくて、そのまま通り過ぎちゃったらどうなるか。目くらにしてみればイエス様とどれくらいの距離があるのか分からないわけでしょ。しかもイエス様の周りたくさんの群衆が取り囲んでおります。イエス様ともちろん話をしているだろうと思う。ひょっとしたらばこの目くらの叫び声がイエス様のところ耳まで届かなかったかもしれない。そうしたらどうなっちゃうか。こういう可能性だって目くらは考えておかなきゃいけないわけでしょ。だから多分群衆に殴られるか蹴飛ばされるかされるかもしれないわけです。何しろ群衆はイエス様からの話を聞こうとして目くらを黙らせようと脅かしてきてるんですから、それを承知の上でもってイエス様は絶対に癒してくださる、この世が見えるようにしてくださるという信仰で行動してるんです。こういう出来事から判断できることは、そして私が皆様に理解してほしいと願っている点は、12年の長血の女でも、大病人でも、エリコの町の目くらでも、自分が癒しを受け健康になるということに関してこれほどまでに真剣だったということを覚えてほしいんです。言い換えたら、神様から力を出してもらって自分の望みを現実にしようという動きに関してこの連中はこれほどまでに真剣だったんです。もっと極端な言い方しましょうか、生きるか死ぬかというギリギリのところまで神様を頼りにしているという気持ちを持っていた という点が分かってほしいんです。幸いなことに現在では医学の知識と技術とが著しく発展してきております。だから昔医学の力では何ともできなかったような病気であっても現在の医学の力ではごく簡単に治るようになっています。昔は神様だけしか頼りにするものがなかったんですけど、今では医者を頼りにしたら病院に行きさえすればいいというふうなところまでなっている。だから昔のこの聖書が書かれた時代の生活から比べてみますと、神様を全面的に頼りにしていなければ生活していけないという度合いは現在非常に小さいものになっています。神様の力を頼りにする以外にもっと頼りにすることができるものがたくさんあるけれども、それだけに神様を頼りにするというのは現代では何か便利屋に物を頼むような安逸な気持ちで神様を利用しようという気持ちになってきているのではないかどうか考えてみなければいけなくなります。ヤコブの4章7節では、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ると言っています。あなたが神様の教えに従う、あなたがサタンに立ち向かう、そしたらサタンはあなたから逃げ出すと言っています。ペテロ第一の5章の9節では、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと、あなたが固く信仰に立ってあなたがこのサタンに立ち向かえと言ってるんですよ。医学の力を頼りにするのは良いことです。医学の力を利用してでも健康になるべきものなんです。考え違いをしないでいただきましょう。自分一人で医学を頼らないで苦しんでいる必要はありません。自分一人で苦しんでいたらば信仰を働かせないものにしてしまいます。何かで言ったら恐れが来るからです。恐れが来た時には信仰は働けなくなります。だから恐れを持たないようにするためにも頼れるだけの医学の力を利用し、その上で神様の力を頼りにする、これいいことなんです。他の人に祈ってもらう、これもいいことなんですよ。そうしてでも苦しい状態を切り抜けるようにするべきものなんです。だけれど神様に力を出してもらって最終的な解決を図るようにするためには、どうやったら神様が力を出してくださるのか知っていなかったら、でそれを実行していなかったらいけないんです。あなたがそれまで真剣にならなきゃいけないんです。他の人だけ頼りにしたんじゃそこまで到達いたしません。あなたが最終的な勝利を得るためには、あなたが真剣になって神様の教えの通りに動かなかったら現実にならないんです。どういうことが必要なのか、最終的に勝利を得るためにあなたがどういうことをしなければいけないのか、3つの点を申し上げていきましょう。最初聖書から引用して3つの点の説明に入りたいと思います。一番最初はですね、ロマ書の12章の1節と2節とを引用したいと思います。3つ大切なうちの1つはロマ書の12章の1節と2節でこう教えております。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。まず一番最初にすることは、神の言葉聖書であなたの考え方を変えるということです。どんな風なのか、一番大切なのは、考え方を変えるという中でも一番大切なのは、神様とはどういう方なのかというものをあなたが正しく理解をするということです。あなたがどういうことをしたときに神様がどういう動きを取ってくださると約束したのかということをあなたが理解をするということが必要です。だからそのためにはあなたが神の御言葉を勉強するという必要が出てまいります。他の人から説明を聞くことができる。 他の人から説明聞いて、神様とはこういう方なんだ、こういう動きを取ったらこういうことをしてくれるという説明を聞いて、その人が動こうとするときと、説明を聞いてそれを自分の目でもって聖書から確かめて、確かにそうだと言って動こうとするときと同じか違うか考えていきましょう。違うんですよ。説明を聞いただけでもって、ああそうか、こうすればいいんだと言って動こうとしたときには、サタンからの惑しが入ってまいります。必ず惑わされる。自分が調べてこうやったらいいんだ、よしやろうと言ったときには、そのプラスアルファが出てくるサタンから惑わしをそれほど受けなくなります。こういう言い方しましょう。あなたが神の御心は何なのかということを理解していなかったら、あなたの祈りは確信のある祈りとはなりません。神様はこういうことを約束している、私がこうやったら神様はこういうことを絶対してくれるという確信があったときには、祈ったものに対して絶対にそうなると信じきれるんです。確信のない祈りはサタンに惑わされてしまう祈りです。だから現実ならないように動いちゃってる。なんでそうなのか、答え簡単なんですよ。ヘブル書の10章36節で説明してあります。なんでそうなのかというと、信仰の行動に必要なのは忍耐だからなんですよ。いつまでも待ってるという意味か、そうじゃありません。今日祈ったから明日現実になるというものだけではない、明日現実ならないものもあります。じゃあ神様動いてないのか、動いてくれているけれども明日現実ならないものがある。その時にあなたが確信をしていなかったら、信仰がなかったら、忍耐を持っていなかったら、明日になった時に現実にならない、だからダメだったと言って全部捨ててしまうことになる。その忍耐があれば、聖書で教えている忍耐を持っていたら、あ、これで明日になったらですよ、これで一日現実になる日が近づいてきた、ありがたいということに変わるんです。忍耐がなかったら、これでもう現実にならなかったと。面白いのはですね、私は農学部でですから、すぐに百姓の話を引用したいんですけれども、農家の人たちが畑に種をまいて、次の日に芽が出てこなかったら、あの種は全部ダメだって、もう一度ひっくり返したらどうなっちゃうか。種をまいたら次の日にひっくり返したらどうなるか。芽は出てこないんです。農家の連中は種まいたら、畑をきちんと準備しておいて種まいたら、3日経って芽が出なくても、1週間経って芽が出なくたって、必ず出るって言って、のんびりと何にも騒ぎはしない。芽が出たら、それで騒ぐか、騒がない。必ず日が大きくなるというのを知ってるから、それまで何にもしない。忍耐でしょ。先を信じてそれまで待ってるんです。そうするためには、この神様の言葉に基づいた、神様の心に基づいた動きをあなたができるように、あなたの考え方を、今までサタンに支配されていた考え方を変えていかなければいけないんです。これが一つ目です。二つ目に行きましょう。ヘブル書の12章の4節で二つ目に大切な段階を教えております。ヘブル書の12章の4節でこう言ってる。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。だから死なさいという意味なんですよ。サタンの方ではあなたをサタンの支配に引きずり込んでおきたいんです。できることなら永遠に苦しめておきたい。そのためにありとあらゆる方法でもってあなたを攻撃してまいります。そしてあなたがサタンに立ち向かって勝利をするまでは、しかもこの勝利は一遍勝利したからいいというもんじゃないんですよ。サタンが攻撃をしてきたら必ず任されるとはっきり認識するところまであなたが勝利をし続けていれば、サタンはあなたに攻撃をしなくなる。それを悟るまでは折を見てサタンはあなたに攻撃を仕掛けてまいります。あなたが血を流すまでサタンに立ち向かう決心をし、実際に立ち向かうということをしなかったら最終的勝利はないんです。その時ですよ、周りの人たちを頼りにしちゃいけないんです。周りの人たちの信仰を頼りにしているだけでは あなたが自分の信仰を使わなかったらば、最終的な勝利はないんです。だからあなたが血を流すまでサタンと戦わなければいけない。決心をして動き出さなきゃいけない。でサタンに向かってどんな風に攻撃を仕掛けてきても必ず私は任されてしまう。だからあの人には攻撃しない方がいいと分かるところまで戦い抜かなきゃダメなんです。出なかったら勝利がありません。こんなに戦ってんのにもう一回戦いなさいと言う。勝利しなきゃいけない。サタンに思い知らせてなきゃいけないんです。それ前に諦めちゃったらまた最初からやり直しです。これが二つ目。三つ目にいきましょう。コリント第一の手紙の10章の5節でこう教えております。これ途中でもって文が切れてしまうんですけども、コリント第2の10章の5節が3つ目の大切なものになります。こう書いてある。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、全ての計り事を虜にしてキリストに服従させる。3つ目に必要なものは、あなたの心に浮かんでくるものを神様の言葉の教えに従ったものにするようにあなたが努力をしていくということです。心に浮かんでくるもの、これ仕方がないじゃないか。考える方なら何とか変えることはできるけど、心に浮かんでくるもの、浮かんできたものを抑えることはできるけど、浮かんでくるものもきれいにするってそれは無理だろうと言われるかもしれないけど、無理ではないんです。できるんです。どうしなきゃいけないか。まずどんなことでもこの聖書に基づく正しい知識を得るように努力をすることということです。こういう時代にあった時に神様はこうしろと教えてる、こういうことを思えと教えてるっていうのをしっかりとこの御言葉からあなたが学び取るということです。そしてあなたの自分の意志を働かして神様の教えにと違うものを考えの中からどかしていこうとする努力が必要になります。そうしていったらだんだんと考えそのものも神様の言葉教えに従ったものになってくるんです。この時ですよ、あなた自身が聖書に従った考え方をするように、何が正しいことなのか聖書からあなたが学ぶことができます。あるいはですよ、私の方から聖書から説明しているものをあなたが聞いて学ぶこともできる。だけどどちらにしてもそれを実際に受け入れて毎日の生活に使うようにするかどうかということはあなた一人の意思にかかってるんです。私の方でいくらあなたを従わせようとしたってあなたの意思ですから、私には何もできません。説明はできる、自分で調べることもできる。だけどそれを実際に行動に移すか移さないか、あなた自分の意思なんです。さあ、どういう理由で私はですねこんなことを皆さんに今日話をしているのか、そんなこともすでに分かっていることじゃないかと言われるかもしれない。2つの目的があります。それがあるがゆえにここまで話を持ってきたわけです。今年この教会で病人の癒し、悪霊の追い出しという分野において成長していこうとしているんですけれども、で特にそういうことをしようとしている方たちもおいでになるわけですけど、その方たちが実際に病人に手を置いて祈る前に、病人の方が真剣になって神様の力を求めるようにしないといけないということをはっきり分かっていただきたいからです。真剣になっていないものに手を置いて祈っても何にもならないということをですね、はっきりここで分かってほしいからです。真剣になって癒しを求めている病人に祈ってあげるようにすることが必要だということを知ってもらいたいからなんです。ヘブル書の11章の6節では、これ新改訳にはちょっと一言言葉が抜けてるんですけども、こういうふうに書かれております。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。このヘブルの11章6節で2つのことを要求しているのをまず覚えていただきましょう。一つは、神に近づく者、神様に何かしてもらおうというものは実際に神様が存在しているんだということを信じなきゃダメだと言っている。本当に信じているかどうか問題です。その次、 神を真剣に求める者は、この真剣にという言葉は新改訳抜けています。原本にはあります。神を真剣に求める者には必ず報いてくださる方であるということを、あなたが求める人が信じなければならないんです。しかもこの真剣に求めるというこの真剣さは、あなたが勝手に真剣だ真剣だという真剣さではありません。聖書のに教え、神様の言葉に基づいた真剣さで求めるときです。そしたら神様が報いてくださるんです。そしてそういうことを理解をさした上でもって手を置いて祈るというぐらいにまで真剣になってもらう必要があるということを教えてあげてほしいからなんです。これが目的の一つです。二つ目の目的に行きましょう。なんでこんな話をしているのか。12年の長血の女のように、大病人のように、イエス・キリストのところにたどり着く前に、群衆に見つかってしまって、石をぶつけられるかもしれない、殺されるかもしれない、けれども何としてでも癒されたいというような真剣さで、あなた自身が今まで神様の力を頼りにしていなかったんだとしたらば、これは病気からの癒し、悪霊からの解放というだけでなくて、あなたが天の父に祈るもの、求めるもの全部に関してなんですけども、神様の方ではこれほどの真剣さをあなたに要求しているということを理解してほしいんです。これほどの真剣さで動いたときに神様が力を出してこういう大きな奇跡が起こるんです。これをはっきりと理解してほしいからです。今年の10月になりますと、この教会を始めてから10年になります。国際クリスチャンセンターという名前はですね、教会始めてから3年目に作った名前ですから、国際クリスチャンセンター、名前自身は今7年ぐらいしか使っていないんですけど、6年、7年しか使っていないけども、この教会といったもの、日曜日の礼拝を始めるそのものからも、これで今年の10月で丸10年になります。その間、私の方ではいろんなものを勉強した、学びました、経験もいたしました。で、その中の一つをですね、お知らせしたいと思う。こういうのがあります。あなたが、これは誰でも同じなんですよ。誰だってもいいんですけども、まあ、あなたがという言葉で始めましょう。あなたがクリスチャンになった時に受けた教えというものは、あなたがこの世に生まれて初めてキリスト教というものに接して教えられたというものは、なかなかにあなたの考える部分からどかすことが難しいということを私は学びました。例えばですよ、あなたが前に言っていた教会が、病気の中には神様が試練として持ってくるものがある。だから神様が癒す病気と癒さない病気があるなどという教えを一度受けてしまうと、後になって神様あらゆる病気、あらゆる患いを癒す神であり、試練を持ってきて苦しめるようなことをしないということをいくら聖書から説明されたとしたって、なかなかに昔の考えをどかして新しい考えに変えることが難しいというのが分かりました。普段は何にもないときにはその古い考えは完全にどかされたものだという気持ちになるんですけれども、何かあったら頭の奥の奥に潜んでいる古い考えが浮かび上がってくるようになるんです。特にですよ、自分が何か言い訳をしたいときには言い訳のできるその古い考えが浮かんできる。なんで病気癒されないんだ、信仰ないのかと言われたとき、古い考えがバーッと浮かんできて、神様癒す病気と癒さない病気がある、私のは癒さない病気だろうと言い訳にさっと走る。あなたが自分の意思で正しい教えを取り入れるように努めて、つまりこの聖書で教えているものを取り入れるように努めて、正しくないと分かったものはどかすように努めていっていないと、気がつかないうちに昔の教えで生活をしていることがあるんです。だから言い方を変えたらですよ、皆さんがこの教会に来ていても、私が説明するものであっても、間違ったものを教えていると分かったものがあったとしたらば、あなたが自分の意思でその間違っているものを取り入れないようにしていかなかったら、やがては間違った教えに感化される生活を送るようになってしまうんです。だからそれも注意していかなきゃいけない。 私は人間です。完全じゃない。だから知らず知らずのうちに間違ったものを教えているかもしれない。だからこの聖書で必ず全部調べ直しをして、本当にそうなのかどうか、何かはっきりしないところがあったら、そんなものを信じないというところまでいかなかったら、その入ってきてその古い考え、神様の教えと違う考えがいつか上がってきちゃって、それに影響される動きを取るような生活を始めないとも限らないんです。これを過去10年間の経験でもって学び取らされました。まさかこんな人がこれだけ知ってるから分かってるだろうと思うのが、パッと昔の教えに戻っちゃう。またいつの間にか聖書に基づいた教えになるんですけど、何かあるとまたスッと昔の教えに戻る。それぐらい根強く頭の中に残っちゃってるんです。意思でもってそれをどかすように、どかすようにしてないと、知らず知らずのうちにまた戻ってくるという点もですね、気をつけていただきましょう。真剣に求める者には、神様の言葉に基づいた真剣さで求める者には、神様は必ず答えてくださるということを忘れないでいただきたいんです。それほどの真剣さがあるか、神様は便利屋にしているのか、利用しようとしているのか、これをですね、12年の長血の女の出来事から学んでいただきたい。大病人の出来事からしっかりと掴んでほしいんです。どれほどの真剣さが求められているのか、どれほどの真剣さで動いたときに神様が力を出してくれるのか、どうぞこれからですね、学んでほしいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがあなたの霊でもって神の人を通して書かしている聖書というものは、私たちに対して教えに必要であり、間違った考えを正すのにも必要であり、義の訓練のためにも必要だということを言っておられます。どうそういう観点から、これから先私たち一人一人があなたの御言葉、聖書というものに基づいて考え方を改めるように、聖書に教えられている通りの行動を取るものとなるよう、ほいてそれに伴った真剣さというものでもってあなたが要求しているものを全部満たすことができるものになるよう、これから先もどうやったらいいのか導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そしてあなたが準備をしてくださっているもの、一つ残らず私たちに現実な生活を送ることができるものになるよう、自分たちの意思でそれを選べるよう、どうぞこれから先あなたが導いてくださいますように、こういう祈りをあなたが叶えてくださることを信じて、この時点で感謝をお捧げしたいと思います。これから先もどうぞあなたの御言葉を通して私たちを励ましてくださり、導いてくださるようお願いいたします。こんな勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを、主であるイエス様の御名を通して、御前にお捧げをいたします。アーメン。